ザ・ボス。この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りします。
さあ、それでは今週お迎えしたボスをご紹介しましょう。今週のボスはこの方です。
はい、テイトジャパン株式会社の藤代雄一と申します。よろしくお願いします。
今週は大阪市って思ってしまいましたが、テイトジャパン株式会社のエンジニアリングマネージャー藤代雄一さんをお迎えいたしました。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今大阪市ってご紹介しましたけど、はい、大阪の方がなんで茨城水戸って思ってしまいました。
はい、茨城水戸はあの実家でして、はい、今あの出張がてらの帰省っていう感じで用意してもらってます。
はい、でこのテイトジャパン株式会社なんですけれども、どんなことをやってる会社なんでしょうか。
はい、テイトジャパン株式会社は本社はアメリカのペンシルバニア州っていうところにありまして、うん、そのテーマパーク用のアトラクションのを提供しているというメーカーとかベンダーというふうになります。
ということは日本の中のどこかのテーマパークの中に、はい、自分の会社のいろんなものを提供してるっていう会社になるわけですよね。
はい、
どこで提供してるんです。
いろんなあのテーマパークに提供してるんですけど、メインはディズニーランドとか、それとか USJ とか遊ぶところですね。
で、そこの要するに裏方さんということですか。
そうです。
ああいうところって私たちは楽しませてもらっている側なので、はい、その後ろがどうなっているのかってさっぱりわからないんですが、はい、私たちが楽しむ分だけ裏方さんは大変な思いしてるんですよね。
いや、大変というわけではないですけど、逆にすごい楽しませて、こちらも楽しませてもらってますね。かなり。
じゃあ両方がウィンウィンの関係なんだ。
はい、だと思います。なのであのテーマパーク業界に長くもう勤めさせてもらってますね。
なんか私たちからすると、はい、例えばそのいろんなストーリーがあって、いろんなびっくりした仕掛けがあったり、とても心地よい気持ちにさせてくれたりっていうものばかりじゃないですか。
はい、
それをエンジニアとして組み立てていくっていう立場にあるわけでしょ。
そうです。
私たちが楽しむためにいろんなことをこう考えて提供してくるわけじゃないですか。
はい、
ということは私たちの上行ってないとなかなか難しいポジションですよね。
いや、上とか下とかいうわけではなくて、本当にもう喜んでくれたらもうすごい幸せで、自分たちの提供したアトラクションにあの初めてお客さんが乗っていただく時とか、その時の喜んだ顔を見るのが本当に幸せですね。うん、達成感もありますし。
なんか軽く言ってくれちゃってるけれどさって思ってしまいますがさあ、まずじゃあ藤代さんはこの水戸のご出身ということですけれど、
はい、
ここで生まれ育って高校までは地元、は
い、そうです。
でそこから大学、
そこから、はい、アメリカの方の大学に入りまして。
なんでアメリカの大学に行こうと思ったんですか。
小学生中学生ぐらいの時から父親の仕事の都合で、うん、その海外の体験とかに触れる機会が何回か、まあ、ありまして、行ったことはないですけども、でそれでなんとなく憧れみたいのがありまして、できることならその大学もしくはアメリカとかの大学で教育受けられたらなんか楽しいなっていう憧れですね。うん、基本的に。
いや、憧れって大切だと思いますけれども、はい、それを実際に行動に移すとなると別物だと思います。
はいはい、
まず言葉ですよね。
はいはいはい、
読み書きができるかっていうところがすごく大きくなってくるわけじゃないですか。
はいはい、基本的にもう何にも聞けもしないし、うん、話せないし、もう本当に最初にアメリカの、まあ、英語学校に行くわけなんですけども、その時は本当に苦痛でしたね。説明が分かんないんで。
アメリカの英語学校って段階によってクラス分けがされる、
はい、
っていうことですよね。
はい、
でどのクラスから始まったんですか。
まあ、クラスが5段階あるとしたら、その2段階ぐらいからですね、試験があって、であなたはここに初級のクラスに行きなさいと。
それでどのくらいで読み書きができるようになりました。
はい、まあ期間で言うと8ヶ月間一生懸命やりましたね。でそれで8ヶ月間経った頃には共通の英語テストがあるんですけども、その TOEFL っていう、そこで点数を満たすことができて、それでやっと大学に入れるその資格を得たという。
じゃあ8ヶ月間でものにできたっていうのはよっぽどがむさらに勉強したんですね。
そうですね、あの同じクラスに日本人の方も多かったんで、うん、そのなるべくそことあまり日本語で話さず、それ意識しましたけどね、うん、はい。
でアメリカの大学では何を専攻なさったんでしょうか。
基本的にその理工系の学部に進んだんで、うん、物理とか数学とか、あの必須科目で、うん、もちろん社会系の、あの文学系のも取らなくちゃダメなんですけども、基本的には、はい、理数系の。
でもその理数系になると今度言葉が専門的になっちゃって、はいはい、8ヶ月程度語学学校で学んだ程度では、はいはい、なかなか難しいんじゃないのと思ってしまいますが、
はい、確かにそうなんですけども、逆に、ね、アメリカの大学の理数系っていうのは、まあ、日本の大学受験の勉強法がかなりちょっと進んでまして、難しい。アメリカの大学の授業が結構逆に簡単に感じましたね高校の高3レベルぐらいかなみたいな感じで、でそれで学問のことになると逆に英語の方がシンプルに表現していくことが多くて、意味がそのままつながってくるんで、逆についていくのは理数系の科目はあの簡単でしたね。
そういうもんなんですね、はい、で4年間大学を出ました、はい、でその後は社会人になっていくわけですよね、
はい、
と就職はどういうところにって考えたんですか。
就職はですね、そのままアメリカの企業も何社かあの面接とか受けたりしたんですけども、うん、最終的にはその日本の企業にすごい興味持ってまして、
うん、
やはり昔から父親が働いてる姿っていうのを見てきて、まあ日本の企業の働き方みたいなのをちょっとすごい興味あったんで日本に帰ってきましたそこが大阪だったんですけど、ね、はい、
でも水戸で生まれ育って、はい、アメリカに行って4年間を過ごして、まあ、5年間近くですけども、はいはい、過ごして日本に帰ってくるんだって思っちゃいますよ。
はいはいはい、それは本当に。でも日本、逆にアメリカにいたからこそ、うん、その日本の社会っていうのとあまり対見してないというか、
うん、
プラスその日本文学とかいうのにもその大学の時に初めて結構本とか読み始めましてで本当に日本に対する興味っていうのは多分日本にいる時よりも多分湧いたんじゃないかなと思いました。
それで日本に帰ってきて、うん、はい、水戸の人が大阪っていうのがまたどうしてですよね、はい、
まあ、その大阪で初めて仕事を始めた企業が将来的に海外に、うん、あの工場を設立するっていうようなその話がありまして、うん、ぜひそこに携われたらいいなと思いまして、あのその企業にしました。うん、
別に。じゃあ会社で選んだんですね、うん、でも暮らす地域としては、はい、やっぱり西と東って全く違うので、
はいはいはい、はい、
なんか馴染めたんでしょうかって。
そう、馴染めないですねあのただもちろんアメリカにいるときに、うん、その関西とかいろんな北海道やらいろんなとこから来てる海外留学生みたいのは結構たくさんいましたの でその当時特に大阪から来てる人も結構多かったんですよ。その関西圏から結構、多分関西圏の人は結構海外に出たがりなんじゃないですかね、
はあ、うん、怖いもの知らずっていう感じでしょうかね、
はい、
逆にずけずけと行くぞっていう、
そうですね。で逆にその茨城出身とかそんな全然その人に合わなかったですし、まあ、僕の行ったところがそういう田舎の方の大学なんですけども、
へ、でその大阪の会社に入りました、はいはい、でどんな仕事になるんですか具体的には。
あ、本当にどちらかというと、まあ、工場のエンジニアリングというかそういう制御技術系 の、うん、あのまあ、メンテナンスとか改造とか、まあまあ、工場設立のそういうプロジェクトのエンジニアリング。
そうすると工場ですよね、はい、今やってる仕事とは全然違うんじゃないですか。
はい、違います。テーマパーク系のものとはちょっと全然違う。本当に純粋にあの物を作るというか、うん、メーカーなんで物を作る工場を作るメンテナンスだからあ、そうですね、ちょっと風は全然違いますね。
全然違いますよね、はい、でその会社で何年ぐらい頑張ったんですか。
4年です。
4年、
はい、
それで転職するわけですよね、
はい、
で転職した先は今度どんな会社でしたか。
まあ、転職して1年弱ぐらいはあのちょっとフリーターでちょっと遊んでました。遊んでるというか、すごいその時間もすごいあの楽しかったですけども、塾の先生とかテニスコーチとかしたりして本当にあの そう、
昔の人は、はい、最初に仕事を選んだらずっとそれでいくって、終身雇用っていうものが一番だって考えていた時代がありました、はいはいはい、でも今はどんどん転職していくっていう世の中になっている、はいはいはい、ってことは藤代さんもそういう人生ってことですよね、
はい、どちらかとそうですね、はい、転職
そうすると、はい、そこでキャリアを積むって、そのキャリアっていうのが、はい、同じ仕事の分野じゃなくて、はい、いろんな仕事の分野にこう横に広がっていくって感じなんでしょうか。
そうですね、同じ似てるところは確かにあるんですよ。私のエンジニアリングのその担当が制御工学というか、何かをコントロールするっていう、うんうん、コンピューターで、それはちょっと似てるんですけども、会社のそのサービスの種類としては全く違うところでしたけどもね、うん、ただ そこでいろんな違うものを見て、で自分に合ったものを選んでいくっていうのも多分なんか最近のそういう傾向かもしれないですね。全く違う分野へ、
うん、で今、まあ、テーマパークとかそういうところで、はい、裏方をしてらっしゃるわけですけども、今の仕事は合ってる？
今の仕事は多分本当に合ってるんで、まあ、それから USJ っていうところの運営会社に入ったんですけども、うん、僕からはテーマパーク業界ですね、ずっと、うん、はい、
やっぱりこう人が喜ぶ姿を見て自分も幸せになるって、はい、いい職業、いい世界だなと思いますけどね。
はい、それを一回体験すると、まあ、自分の作ったアトラクションでそのお客さんが直接それを体験するっていうことができるのってあまりないと思うんですね、うん、そのお客さんの表情が見れる仕事っていうのは、うん、だから一度見てしまうとそこからなかなか離れられないですよね。
でも今度ね、はい、このその裏で頑張ってるわけだから、はい、うまくいって当たり前の世界じゃないですか。
まあそうですね、うん、そうですね。
だけど、はい、やっぱり機械が精密になればなるほど、細かくなればなるほど、はい、レベルがアップすればするほど、はい、故障とか不具合とかって起こってくるわけじゃないですか、はい、そういう時はどうするんです？
確かにその、まあ、トラブルシューティングっていうか、うん、不具合を見つけるとか、ね、対策することが必須なわけなんですけども、エンジニアっていうのは、うんうん、やっぱりでもそれをもう根気ですね、根気よくいろんなもう100、もう一つのアトラクションがあったらもう100通り何百通りの故障の仕方があるんで、だから最初は全く分かんなくても、うん、そのコンピューターの中をこう操作していって、やっと原因を見つけるみたいなことの繰り返してると、もうなんとなく感覚でわかるというか、そこまで自分を鍛えないとなかなかそこまで達することできないんで、
なんかすごく細かい機械の世界なのに、はい、そこの部分はとってもアナログっていう感じ。
はいはいはい。
経験がものを言ってくるって、
経験がないとちょっとかなり難しいですね。ものの構造を本当にでもよく理解して、
で機械の部分って、はい、日進月歩でものすごく速いスピードで革新的なところにこう行ってるじゃないですか、
はいはいはい、
それをこう自分で理解して対応していかなきゃいけない部分ってあるわけでしょ。
はい、その本当に日進月歩で本当に新しい考え方がね、うん、どんどん出てきますね。
そう、操作する側は楽になっていいけど、はいはい、考えたり何か不具合が出た時に対処する側っていうのは、はい、より精密に細かく、はい、詳しくなってないと見つけられないっていう部分だと思うので、
そうですね、そういう新しいものに対応しようと思う人じゃないと、なかなかもうみんな精神的に参っちゃって しまいますね。
ちょっとこう、はい、あ、また不具合が出ちゃったとか、うん、はい、え、違う不具合でこれってどうすればいいんだろうとか、はい、重なる時には、はい、私たちも機械を操作してて重なるって分かってるので、はいはい、もうなんか心が折れそうになっちゃうことがあるんですけれど、
はいはい、
エンジニアの世界ってそれの、うん、積み重ねなんだろうなって、毎日がそうなのかもしれない、ドキドキしてるのかもしれないってちょっと考えましたが、どうでしょうか。
はい、そうですね、本当にそういうのはもう自分の使命だと思ってやってる人じゃないとなかなか続かないですね。確かにね、かなり難しいんで、ただそういう同じようなその目的持ってるような仲間がたくさんいると、そうみんなでトラブルに対して対応できるので、うん、それで その乗り越えたって感じですね、うん、
はい、あの結構こういう世界って、はい、転職していく人って多いんですか？
多いです、結構入れ替わり。
そうすると入れ替わって新人が来るとまた共有するためのなんか打ち合わせみたいな、そういうのを積み重ねていかなきゃなんないじゃないですか。
はい、
なんかいろんな場面で気を使う世界だなってちょっと思ってしまいますが、
はい、精神的にはかなりきつい世界でもあるかもしれないですね。気を使ってそのいかにこう新人が、うん、スムーズにその仕事を、ね、こなすことをできるようにしていくかなんていうのは本当に、
うん、そうですよね。でこの仕事って年齢制限とかあるんですか？
はい、ないですね。基本もう途中入社みたいのが、中途採用みたいのが多いんですよ。基本もう他である程度何か経験、技術的な経験があって、うん、で今回、まあ、例えば USJ だったら USJ のそういうエンジニアリング部門に入ってもらうとか、なんか全く何もない、うん、新卒の人って、うん、そう結構少ないんですよね。
はい、異分野とか新卒っていうのはあんまりいないのかもしれない。
異分野っていうのは、まあ、まあ工場系から来てる人とかは言いますけど、ホンダとかトヨタとか、なんか全くの大学卒業したての人が来るっていうのはあんまり僕の中では見たことないですね。
でも藤代さんみたいな世界で活躍してみたいと思う人もいると思うんですけど、はい、どうすればなれるんでしょうか？
ああいやもうぜひ、まあ、テーマパークに携わるベンダーとかもう無数にありますので、でもちろんテイトジャパン株式会社も、日本支社は千葉の新浦安っていうところに会社構えてますので、ぜひ連絡ください。
まあでも本当に機械の好きな人じゃないと乗り越えられないんじゃないかってちょっと思いますけれど、
それは、はい、機械の本当に心が分かるっていただけるような感覚を持った人ですね、うんう
ん、はい、まあでも裏方で頑張ってる人たちがたくさんいて、私たちは楽しむことができるんだっていうことを今日改めて感じさせていただきました。これから先も頑張ってってくださいね。
はい、もうできる限り楽しんで頑張って、
う
ん、
今できてるってことはもうずっとできる世界だと思いますので、頑張っていただきたいと思います。はい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今週はテイトジャパン株式会社のエンジニアリングマネージャーをしていらっしゃいます藤代雄二さんにお話を伺いました。
茨城トヨタでトヨタ全車種取り扱います。軽自動車から人気のコンパクトカー、本格 SUV、ミニバン、ビジネスカーまで、お客様一人一人に最適なお車をご購入していただけるように心を込めてサポートいたします。トヨタの新車は茨城トヨタにお任せください。ザ・ボス、この時間は心を込めて信頼できるカーライフ、茨城トヨタの提供でお送りしました。